憎むことを意味しているのです。自分の憎むこととは自分自身に対して信用を置かないということがどうしても必要です。自身に満ちた態度がダメにならないと主に従うことはできません。イエス様なしには一歩も進むことができないというふうにならなければなりません。まあ、全てのことにおいて私の思いではなく主の御旨が行われますようにという思いを持って行動しなければならないのです。自分の思いを捨てて主の御心だけを大切にすることがどうしても必要です。イエス様に従うことは毎日自分の意思また自分の思いとを主に明け渡すことを意味しているのです。3番目、イエス様についていくこととは全てを捨ておくことをも意味しているのです。前に読みましたルカ伝5章の27節を見ると次のように書かれています。この後イエスは出て行き主税所に座っているレビという主税人に目を留めて私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったとあります。何もかも捨てて立ち上がって主に従ったレビ。マルコでの師匠同じ表現が出てきます。何もかも捨てて、マルコによる福音書の師匠の28節から見ると次のように記されています。80ページです。マルコによる福音書の師匠28節から三四節まで読み出します。ペトロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた、誠にあなた方に告げます、私のためにまた福音のために家兄弟姉妹母父子畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家兄弟姉妹母子畑を迫害の中で受け後の世では永遠の命を受けます。まあ、イエス様の弟子たちは全てを捨てました。前に読みましたマルコでの中で、まあ、ちゃんと書いてます。私についてきなさい、あなた方を人間の通りを示してあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。マルコ伝4章中、これはマタイ伝4章の19節、マルコ伝2章中4節の同じこと書いてます。私に従ってきなさい、すぐと彼らは立ち上がってイエスに従った。ルカ伝5章27節、私に従ってきなさい、すぐと彼らは一切を捨てて立ち上がりイエスに従ってきた。結局イエス様の弟子たちとは全てを捨ててイエス様に従うようになりました。外面的にはイエス様に従っていくことは今まで自分の生活の領域の中にあったものや人を捨てることを意味しました。マタイでの19章に注意説、あなたの持ち物を売り払って私に従ってきなさい。マルコ伝1章18節に注意説、アンドレとペトロはすぐ網を捨てて主に従いました。ヤコブとヨハネとは主イエス様が彼らを招きになると父を宿へたちと一緒に船に置いて主イエスの後についていきました。また前に言ったレビもについて同じこと書いてます。レビは一切を捨てて立ち上がりイエスに従っていきました。ルカ伝5章の28節です。まあ、今日のイエス様の弟子も当日と同じように全てを捨ててイエス様に従う決意を常に持っていなければならないなのではないでしょうか。少なくても内面的にはそのような態度がどうしても必要です。まあ、イエス様は、まあ、イエス様の統治は多くの人々はイエス様に従ったんです。 もう数えられない人々がイエス様についていたのです。おびただしい群衆が来てイエスに従いました。マタイ伝4章25節、おびただしい群衆がついてきました。マルコ伝3章7節、また5章24節に、大勢の群衆もイエスに押し迫りながらついてきました。まあ、イエス様はこれらの群衆に対して多くの見業と奇跡を行いました。まあ、何人いつもついていたのか分かりませんけども、まあ、イエス様は会う時、まあ、4000人を養った。5000人男だけですよ、ね、今日は男だけとイエス様は言わなかったと思うよ。けども、まあ、男だけ5000人だったらね、女性と子供は数えられない群衆だったのです。みんな一度従ったんです。けども彼らは本当にイエス様に従っていく心の備えがまだ十分にはできていなかったのです。前に佐藤義兄弟のお読みになった箇所を見ると分かるんですね。9章でしたね。ルカ伝9章の57節からもう一回読みましょうか。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてきます。まあ立派な告白けど、彼は本当にそう思わなかったんです。するとイエスは彼に言われた。キツネには穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には結局私には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることをよろしてください。すると彼に言われた。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。まあ、あなたの弟子となる。ただその前に家の者にいとまがあい声に帰らせてください。そこでイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。まあこの話を聞いた多くの人がそうか、もういいよ、結構ですという態度を取ったんです。今まで喜んで従ったんです。結局イエス様に従いますと別に損しない。病気になってもイエス様はただで癒してくださるよ。お弁当忘れても途中でイエス様はただ食べさせてもらいますから、ありがたい話じゃないの。けどイエス様はね、その従うことについて、自分の否定することについて、自分のことに組むことについて話した時、嫌になっちゃった。もう面白くなくなった。ヨハネ伝6章6節を見るとちゃんと書いてます。171ページになりますが、ヨハネによる福音書6章の6章の6節、そこで弟子たちのうちの多くの者が、多くですよ、多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことが誰が聞いておられようか。6章6節、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。まあ本物ではなかった、従ったけどイエス様と一つになろうとしなかったのです。なぜならばイエス様は変わったものだったからです。イエス様は自分のことについて考えようとしなかった。無視されてもいいよ、のくものにされても結構です。まあイエス様についていくことは何を意味しているのでしょうか。今話したように自分自身を否定することです。自分自身を捨てることです。2番目、イエス様についていくこととは自分自身を憎むことを意味しています。自分の最大の敵は自分だからです。 3番目、イエス様についていくこととは、今話したように、すべてを捨ておくことです。私に従ってきなさい。すると、彼は一切を捨てて立ち上がり、イエスに従ってきた。レビは一切を捨てて立ち上がり、イエスに従ってきました。結局ここは本物です。全部捨てたんです。イエス様の弟子たちは確かにすべてを捨てました。彼らは、例えば、網を捨てたんです。今まで一番大切な生活するための道具だったんです。彼らは、網を捨て、自分の職業を放棄したのです。彼らは父親一人を残して家族からも離れました。主イエス様に従おうとする者は、すべてを捨てる覚悟ができていることが、結局、必要です。マルコ伝の中で、知書の三四節、迫害という言葉が使われています。事実、イエス様に従うことは、散歩ではない、戦いです。自分の考え、自分の感情、あるいは意思を否定するということは、決して簡単ではない、面白くない。けど、注意したいことは、弟子たちが全てを捨て終えたことが決して大きな苦しみや犠牲を負わったのではなく、むしろその100倍送ることができたということです。もしもペトロが 100% 主イエス様に従わなかったならば、彼の姑は決して癒されず死んでしまったでしょう。表面的には家族を捨てたように見えますけど、実際は反対に得たのです。イエス様のために捨てるものは決して損しません。今この世においても大きな利益を受けることができ、しかも死んでからは大いなる報いを得ると記されています。これを体験した男の証とは、ピリピ書に書かれています。みんなよく知られている箇所ですけれども、本当にもう読む度ごとにもう主は生きておられる、主はすごいとしか言えません。353ページです。ピリピ書3章ピリピ書3章の7節、しかし私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのように損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくだと思っています。もう魅力的ではない、この目に見える世界はもう大したもんじゃない。イエス様の十字架によって、この世界、この目に見える世界は私にとっても十字架につけられた。イエス様はルカ伝4章の33節に言われました。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産の全部を捨てないでは、私の弟子となることはできません。もちろんイエス様は人間の金だって欲しくない、必要ないから。問題は心の気持ちです。主を大事にしないと必ず損するということだけです。絶対的な放棄こそ主に従うことの土台である。そのためにすべてのものから離れるという断固たる態度と決断が必要です。すべてのものを捨ててイエス様に従おう。その結果、おのずから前よりもはるかに多くのものを得るようになります。イエス様についていくこととは何でしょうか。今話したように、自分自身を否定すること。2番目、自分自身を憎むこと。3番目、すべてを捨ておくこと。